花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮、
3の4
イエーイ。
パーソナリティの
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、もう6月後半で梅雨なんですかね。なんかね、
いや、そうですね、もう入りましたね、う
ん、なんかね、よくわかんない感じの天気ですけど。
うんうんうん。
なんか、最近シャー専用マクドナルドみたいな感じの、なんかメニューがあるらしく。
おうおう。うん。
その CM を、私はテレビがないんで YouTube で見ましたよ、なんか。
え？そんなの出てんの？
なんか、
マクドナルドってことだよね。
そうそうそう。なんか、もう売ってんのかわかんないけど。
うん。
シャー専用マクドナルド。
え？
いつからなんだ、これは。あ、もう提供されているのかな？6月22日から期間限定。うん、あ、じゃあ、昨日からだ、これ。
おお。
なんだ？から、体縁っていうのが赤いやつ。
はいはいはいはい。
赤いガーリック照り焼きと、あと白いニュータイプ白いトリッチとかなんか書いてあるの。
うん。
で、なんかその、うん。シャー、この味が人類を解き放つ。シャー専用マクドナルドへようこそって書いてあるね。
え？
何やってんですかっていう。
へぇ、
うん。
なんか、そういう時代になったんだ。
うん、ねえ。
うん。
カミーユが見たらもう修正したくなっちゃう感じの。こんなところで何やってんです、あんたはって言われちゃう。よね、
言われちゃうよ、
うん、どうしたっていう。
お
う。いやー、これはなんだかはよく分かりませんがね。
なんか別にノベルティがもらえるとかさ、その、うん、なんかハッピーセットみたいにおもちゃっていうか、なんかついてくるわけではないのかな。
そう、なんかこの包み紙に、うん、
包み紙か、
ザクとかジオングとか書いてあり、ズゴックとか書いてありますね。
あ、そういう、
うん、なんか
捨てちゃうやつじゃん。
だね、うん、
うん、
なのでまあだ、明日ちょっと食べてみようかな、これ。
ああ食べてみようかな。まんまと。
まんまと、
うん、うん、辛いのかな、赤いってね。
赤いガーリック照り焼きっていうのは辛いんじゃないですかね。
うんうんうん
うん。屈指の人気メニューであるダブルチーズバーガーに、
はい、
スパイシーチーズとハラペーニョを加え、ホットでスパイシーに仕上げたカラダブチ、
うんうんうん、
と、テリヤキマックバーガーにスモークベーコンとガーリック醤油風味のマヨソースで引き立て、うん、新開発の赤いバンズで挟んだ赤いガーリックテリヤキ、
ほ
う。トリプルチーズバーガートリチのチーズをクリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズにしたニュータイプ白いトリチだそうですね。
はいはいはい、うん、
なるほどね。
もう、
まあ、ちょっと
食べたよっていう方がいらっしゃいましたら、ね、はい、
見せてもらおうかっていう感じのだね、これは、ね、
本当だよ、
うん、どうしたんですかっていう、うんまあちょっとこれはじゃあ味わってみて決めますかね、またね。はい、はい、花井さんはどうですか最近は。
あ、そうですね、まあ一つ告知がありまして、
はいはい、
ちょっと先なんですけれども、
うん、
8月20日の土曜日、
ほう、
で大阪は難波に、まあ千日前にあります味噌のビル2階のベニズルさんでですね、
うん、はいはいはい、
スナックラブハンターというイベント、
ま、そ
う
なんです。
この伝説のスナックイベントが1年ちょっと経って帰ってきたっていう。
ほうほうほうほうほう。
はい、こちらですね。まあ、名前は源氏名になってるんですけれども、
うん、
はい、私の名前はのりちゃんになってて、 のりちゃんのりちゃんです。
なんかどういうところからのりちゃんなんですかね。
これはですね、あのね、まあとりあえずあのスナック経験がある、まあ、4人でやるというので、うん、まあ、ママがあの藤本ぽやなちゃんっていうアイドルなんですけれども、は実際今はママやってるんですよ。リカちゃんっていう名前でママやってるんですけども、うんうん、そのママとあと2年ちょっと、ホステスやってた、
うん、
さくらちゃんことモンゴール天山姉さんと、はい。
すごいね。もう、
ステージ人生31年かな、うん、今年で、
うん。
はい。大ベテランの桜ちゃん。はい。うんうんうん、それと、大阪のその、味噌のビルの近くにある、
うん、
キャバレーで働いていた。
キャバレーってまだあるんだ。
そう。あ、あるんだよ。あれなんていう名前で、ミス大阪っていう。
すげえな、ザ・昭和って感じだね。
すごい。だからチークタイム。
うわー、チークタイムとか。
そうそうそう。
俺本でしか読んだことない。
そうでしょ。あるんですよ。しかもこう、なんで7時までとかだったらすごい安いセットとかで。
へぇー。
で、なんか週に1回とか、こうカラオケ、ができるとか、カラオケなんかすごいステージなんだよ、なんかもう。
ああ。
うん。
うんうんうん。
もう、なんかシャンデリアとかある感じのさ、こう、そのすっごい大きいステージで歌うっていうカラオケ。う
ん、あれ、なんか、なんていうの、花道みたいなのがある感じ、ステージのその。
なんかね、本当にね、なんて言うんだろう、もうすごいのよ。いやもうね、セットみたい。
うん。
そう。
なんか上にあのロードランナーのさ、あのテコテコテコってこう、うん、あの逆さまに張り付いて動いていくなんか運転みたいのがある感じのセットとか俺見たことあるけど、キャバレーで。
あ、なんかね、そうそう、なんかで布？
布。
布とか。オペラ座みたいな布？
ほう。
ぶわーっとなんか布があったりとか、こう。
あ、なんか、どんちょう？
どんちょう？なんて言うの？布？なんか、お城みたいな、なんか、なんだろう、舞踏会、なんか、舞踏会みたいなところよ。
ほー。なるほど。か、
そうそう、なんか、ね、ちょっと、まあ、伊勢、まあ、こう現実離れした感じの。
うん。
みそのもね、昔は、本当に何年か前まではキャバレーがあったんですけど、
あったね、あったね、あの1階のとこね、
はいはい、そうあれが今はもう貸しホールになってて、
あ、そうな、あ、そうユニバース
だよね、そうユニバース、ユニバース、ユニバースはこういっぱいあの子宮とかもなんかスリキン地下木土天冥界がこうブワーっと飾ってあって、上からぶら下がってんのよ玉が、
うん、
ででっかいダンスホールがあって、ビカビカのネオン、ビカビカのネオンの舞台があるのよ。そう、みたいな感じで、その、でもまだミス大阪とミスパールかな、はまだやってて。
そうなんだね。すごいね。
そこに、何年いたんかな、まあ、そこにも2年いたのかな、うん、その、まあ、あの、宮城ゆかちゃんこと、なぎちゃん。
なぎちゃん。
そう。そして私はですね、その、さくらちゃん。
うん。
が、さくらちゃんの店が、
うん、
誰もちょっと女の子はいないって言った時に、うんうん、1日だけ来てってお願いされて、
うん、
で、まあ、ママとさくらちゃんの2人しかいないって言って、
うん、
2人合わせて100を超えていると、余裕で。来てくれって。そう。はいって。で、1日手伝いに行った時に、
うん、
なんか名前は何にするかっていう。言われて、
うん、
何でもいいですって、じゃあのりちゃんで行こうかって言ってつけたんだ、前が
のりちゃん。なるほど。
そうで、一応経験しましたんで1日。
なるほどね。
はい。そのまあその面白い4人でやるイベントです。8月20日の土曜日で、うん、今ね、あの予約フォームがありますので、ご予約はそちらの方からということで、うん、まあ、ツイッターの方に詳細載っております。
なるほど。
はい、バグった話。
そちらを見ていただければってことですね。
はい、はい、そうです、そうです。
わかりました。
あ、もう一つですね。
あ、どうぞ。
そう、私とキットが、 クラウドファンディングしました。
おー。
はい。
は
い、野田ゲー、スーパー野田ゲーパーティーのですね。
はいはいはい。
ラインナップが発表されましたよ。
マジで？
はい。7月28日木曜日に一応予定です。
ほー。
で、こちら、クラウドファンディングができて、私は、効果音の、クラウドファンディングで、自分で手作りしましたホラガイを吹いた音を送らせていただいて、きっとは料理の写真だよね。
あ、スーパー野田ゲーワールドか。
あ、そうそうそう、そうだそうだ。スーパー野田ゲーパーティーの次回作だ。そうそうそうそう。スーパー野田ゲー、そう。スーパー野田ゲーパーティーの方は私はメガマウスの歌で、漫才王のオープニングでクラウドファンディングしたんですけれども。
え、すげえ、なんか、学園恋愛シミュレーションゲームとかあるんだ。
そうだよ。
同級生。
動物の写真も募集してて、ペットの写真とか。それの写真を使った、動物と恋愛する同級生。
そういうことなんだ。
動物の動。そう。大体のゲーム全部入ってるって言ってましたよ。
ああ、確かに。ちなみに同級生に登場するのは動物だけだって書いて
ある。
すげえな、これ。
あと、すごいね、私が、わ、いいなって思ったのが、こう、長いやすっていうのがあるんだけど、
うん。
まあ、ダライアスみたいな感じで。
これか。
はい、こう。
3画面じゃなくて1画面で遊べる長いやす。
そう。
ああ。
なんかこう3分割されてて、
あ、縦に画面が3分割されてんだこれ。
で、こうビーム敵が撃ってきてるんだけど、こう、画面がすごい長いっていう。
なるほどね。
これと、まあ、邪道バース。そう、イカサマできるカードゲーム。
なるほど。
そうですね。
これはちょっと楽しみですね。
そうです。あ、で、将棋3。
あ、3出んだ。
3がね、出たんですよ。
なんと。
千年の時を経て生まれた、将棋2に続く、将棋3が。将棋3。そう。これは、あれです、まあ、この駒の動きと、多分、駒の動きと同じところが爆発するとかだったと思います。
あー。なるほどね。
前回とはまた、ルールが違って、で、この間 YouTube で中間発表があった時に、この将棋3の試合開始音に私のホラガイ使ってもらったんですよ。めっちゃいいとこに使っていただいてて、そのまんまそれが採用されてたら将棋3に入れてもらえるのか。で、このザ連射っていうのに高橋名人も、
ああそうだね、なるほど。
で、多分、キッドの料理はこの痩せちゃうよっていうやつか、はい、どんどん食べさせていかないとマジカルラブリーの村上さんが痩せていっちゃう。そう。と、この、ね、回転飯っていうのがあるんだけど。
ああ、そうだね。これのどちらかに。
入るかなっていう。
そうね。
仕分けっていうのも面白そうなんだけど、こう、野田さんは郵便局員だったんだけど、この、住所を見て仕分けしていくっていう。
ああ。え、この、コマンド長すぎだぜ、技、出なさすぎくんっていうのすごい。
あ、そうそう、それ、だから、ずっと、そのクラファンが全然人気ないって言ってて、そうそう。めっちゃ長いコマンドを入れるっていう。そう。
なるほどね。
まあ、集まったんですよ。で、この爪集めって、ネイルもなかなか集まらないって言ってたんだけど、そう。ネイルのつむつむみたいなやつ。
同じ柄のネイルをなぞって消すギャル系パズルゲーム。
そう。
爪集め。なるほどね。ちょっと楽しみですね。
そうなんですよ。で、マッチョ集めも、ずっとマッチョが集まらなくて、ずっと呼びかけてたんですよ。マッチョ集めだけ全然、動物はすごい集まるのに。
放置系マッチョ育成ゲーム、マッチョ集め。
そう、マッチョ集めなかなか集まらないんだけどって言ってて、はい。 悩んでたんですけれども、
なるほどね、
まあ、無事集まったんですけど、まあそんな感じでちょっとこの夏はね結構楽しみなんですよ、
う
ん、
そうね、
はい、
ちょっと楽しみにしましょう、これは、
はい、はい、まあオンラインができるようになった、あ、まあ、いくつかのゲームがオンライン はい、できるようになったので7月28日発売予定ということで、はい、
ちょっと楽しみに待ちましょう、これは、ね、
はい
はい、じゃあメッセージいってみましょう。
はい、お願いします。
レゲエ大使さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
昔から疑問に思っていたのですが、
はい、
フィールドコンバットで、
うんうん、
敵の兵士を磁気のビームで吸い込んで、
うん、
一瞬で味方として取り込んだ後にフィールドに戻しますが、
はい、
磁気の中では何が行われているのでしょうかと。
あれね、
なるほどね、
はい、ありがとうございます。
あの吸い込んで、
うん、
なぜかこっちの味方になってしまうという、
なんか将棋っぽいやつね。
うん、
うん、
確かにそうね、何がされているんでしょうね。
怖いよね。
まあなんかメカだったらまだわかるじゃん。
うんうん、
その戦車だったりさ、
うん、
ヘリだったり
は
まだわかるけど、人間がいきなり吸い込まれてさ、
うん、
洗脳されるのかわかんないけど、こっち側の人になるって相当だよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
やべえよな。
あの吸い込む機械もちょっとよくわかんないし、
あの磁気ね、
うん、磁気も
なんか、
うん、
あの呪いやつ、
そう呪いやつ、
うん、
呪いのにすごい何でも吸い込むやつ、うん、
まあ実質あの磁気が強いわけじゃないからね、あのゲームね、
うん、
吸い込んで呼んだヘリとかそういうのが強いのであって、
うんうんうん、
あのトロイなんか呪い時期は別に強くないっていうね。
うんうん。
ああいうね、確かに謎ですね。
うん。
なんでしょう、中でなんかうちに着けば豪華な暮らしができるみたいなことやってんですかね。
ああ。わかったって。
うん。いい家に住めて。
うん。
まあ、週休2日で。
お
テレワークで、
お
ー、
う
ん、給料もこんぐらいあるよっていう。
ああいいね、
うん、しかも公務員扱いだから、
うん、
ちゃんと退職したらそのなんか年金みたいなのちゃんと出るよみたいな。
ああ
だったらどうみたいな。
いいね、
うん、
甘くなれるよって
、うん、
うん、
もうずっと朝行ってあの新聞読んで、
うん、
5時まで新聞読んでその後帰るっていうのでお金もらえるよみたいな。
ああそうそうそう、その後キャバレー行けますよ、
行けるよっていう、
うん、余裕だよって。
ミス大阪行って、
うん、
うん、てっぺんまで飲んで、
そうそうそうそうそう、う
ん、で翌日あの午後からでいいんでみたいな、
うん、
そういう感じのどうっていう、
うんうんうん、
あいいいいっすねみたいな、
わかりました、
うん、ちょっとそっちに着きますっていうね。
ああ
のがあの謎のトロイ時期の中で行われているのではないかと。
うん
うん、
あのジャケットに書いている人たちは、
うん、
みたいな人たちは戦ってるんだよね。
まあどうなんだろうね、あの
あれは違う、あれはあの人たち誰
よくわかんないね。
うん、うん、あの人たち出てこないから、うん、
まあ、一切
出てこないじゃん、
イメージなんじゃない、
イメージ
なんか
明るい職場です、
そうそうそうそう、うん、やりがいのある職場ですみたいな、
ああみんな仲良しみたいな、
うん、アットホームでやりがいのある職場ですっていう
募集の時の写真か、あれ。
うん。
うん。
アルバイトニュース的な。
ああ、なるほど、なるほど。
やつ用に、
うん。
エキストラを集めて。
集めて撮った。
撮ったやつ。じゃない？
ああ、それかなんかあれかな。フリー素材のなんかから撮ってきたやつかな。
うん、そうそう、イラスト屋とか。
うんうんうん。
撮ってきて。
うん。
で、作って、別にあの人たちが出てくるわけではないっていう。
うんうん。出てこないから。うん、
っていうものなのではなかろうかと。
なるほど、なるほど。
うん。
うんうんうん。
と思いますね。まあ実際何が行われているのか、まあ好条件が提示されているっていうのが一番考えやすいのかなと。
うん、そうですね。
うん。
はい。
思いますね。
うんうんうん。
ちょ、皆さんのご意見も聞いてみたいところで。
確かに。
ございます。
はい。
はい。そしておメールですが。
はい。
ラジオネームカミューとかゆみさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日のファミコン処方箋のコーナーで、
はいはい、
ドツボ状態の時はアイスクライマーがいいというアドバイスをいただいたものです。
おお、
早速久しぶりに DS 本体とファミコンミニのアイスクライマーを引っ張り出してみました。
おお、
うん、一 人で黙々とプレイしていると次第に雑念が収まり、
うん、
久しぶりにいい意味でぼーっとした状態になれてかなりリフレッシュできました。
おー、すごい。
どうもありがとうございましたと。あ、聞きましたかこれ。
こちらこそありがとうございます、うん、いやー、よかったですね。
うん、
どんどん解決してますよ。
で、ところで話は変わりますが、
うん、はいはい、うん、
最近夜はもっぱら子供時代に体験したゲームのプレイ動画を見ていますと、
うんうんうん、
その中でファミコンで最初に出たドラえもんハドソンの動画を見たときに、最初の開拓編に出てくるぴょんぴょん跳ねるゴズラという敵キャラに目が止まりました、
うんうん、
ゴズラは頭部から大量の弾を放出するのですが、
うん、
その弾の数と勢いが凄まじく画面の処理落ちを引き起こすほどです、
うん、
今改めて見直してもこいつ荒ぶりすぎじゃないのと危機迫るものを感じて、個人的ファミコンアワード荒ぶる敵キャラ部門にノミネートしたいと思いました。
うんうんうん、
お二人は記憶に残っているファミコンの荒ぶる敵キャラはいますかということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、確かにいるね、なんか弾をバーって吐くやつ。
うん、
てかあの開拓編の荒野荒野製の方
は、うんうん、
はいはい、そんな感じだよね。あそこ結構ハードだからね。
うん、ハードだよね。
うん、あ最初の都会都会製の方は別にそうでもないけど、
うんうん、
荒野荒野戦に行って BGM が変わったとかいきなりむずくなるからね、あれね。
むずい。
いやー、で あそこに出てくるなんかさ、
うん、
なんていうかコウモリかわかんないけど、なんかぐるぐる回りながら追いかけてくるやつは、
うんうん、
桜田名人がキャラで出したらしいね、あれ。
あ、え、そうなんだ。
うん、って言ってたよ、なんか。
へ
ー。で、確かにエンディングで、
うん、
なんかキャラクターデザインみたいなところに桜田一郎って書いてあるから。
ほー。
でもこれ、俺あれ一個しか書いてないんだけど、みたいなことは言っていた、本人が。
すごい、どういう状況だったんだろう。すごい、いいな。う
ん、ねえ、なんか、
うん。
あれは、まあ、桜田名人がデザインしたらしいですよ。
へぇー。
まあ、そこしか出てこない敵だけど。
うんうんうん。うん、
だから、ねえ、ちょっとまあ、あの、ハドソンのドラえもんはやっぱね、あれ、やっぱちょっと変というか、
うん、
全然違うゲームが3つ一緒になってるじゃないですか。
そう、
あれは今考えてもなんかミラクルだよねっていう。
そうで、なんかもうどれもむずいし、
まあね、
子供の時に、
まあそうね、最初の
絶望したわ。
開拓編はまずあの、うん、マップのつながりが
そうそう
全然わかんないっていう、
うん
のがあるし、
うん、
荒野荒野性がすげえむずいし、
うん、
だ魔境編は割と慣れると一番楽しいかなっていう、あのシューティング、
シューティング、
うん、あのシューティング面は俺結構好きかな。
あ、
なんか難易度的にも頑張ればギリなんとかなるっていう感じの、
うんうん
うん、あのドラえもんとジャイアントスネ夫っていう珍しい
3
人トリオで行くね。
そうだ、でも置いてっちゃうじゃん。
あ、まあね、ダメージ受けるとね。
そうそうそうそうそう。
外れていっちゃうんだけど。
うん。
で、最後の、あの、海底祈願場の。
うん。
あれがまたクソむずいんだよね。そう。
あれ、なんだろう、なんかこう、荷物をさ、全部持っていけないっていう。
あ、そうそうそう。あの、
全部必要じゃん。
そうね。あの、4つアイテム、キーアイテムがあるんだけど、
うん。
3つしか持てないんだよね。
そう、
取り寄せバッグとプラス2つ、
うん、そう、で取り寄せバッグを持ってないと1つしか持っていけないから、取り寄せバッグは絶対に持ってないといけないっていう、
うん、
もどかしさ
で、あと鍵と、
うん、
通り抜けフープと、
う
ん、
そう、
お守り
そう
のうち2つっていう。
そう、だからちょっとここに通り抜けフープを置いといてみたいな、うん、一旦ちょっと置いといてまた持ってきてみたいな。
そうそう、そのお守りがないとあの海蛇みたいなやつが倒せないので。
そう、それがちょっと、うん、しんどかったな。
そうね、
うん、
あれね、俺も多分一回ぐらいしかクリアしたことなくて、
うんうん、
あのね、最後のポセイドも結構強いっていうか、あの当たった時のダメージがでかいので、
うん、
ポセイドンのとこ行った時に結構ライフが残ってないと思って勝てないので、
うんうん、
結構きついですね、あれはね。
うん、
2面のその シューティング面で、
うん、
どれだけキャンディーを取ってドラえもんの最大体力を増やせるかっていうところにかかってるので、
うん、
なかなかね難しいですねあれはね、
うん、
まあ私はなので2面のシューティングのとこが一番好きですね、
うんうん、
もうまあ音楽もいいし、
そうなんか音楽全体的にいいんだけど、
う
ん、
そうね、うん、
そう
でもクソむずい、
クソむずいんですよ、
むずいですよあの 白、うん、白ドラね、
ハドソンの、うん、そうい
やーあれはね子供たちにファミコン遊んでもらった時があって、
はいはいはい、
あ今時のね子供たち、
うんうん、
で、あドラえもん知ってるみたいな感じでみんなやるんだけど、
うん、
ま、丸腰始まるじゃんあれ、
そうなのよ、
であの土管みたいなの入って、
うん、
で右側に行ってショックガンを取らないと攻撃できないじゃない、
うん、
でもそんなことわかんないから、
うん、
始まって丸腰まま上の方に行って、
うん、
敵に当たって死ぬっていうのをみんなどの子もみんなやってて、
あ
だからあドラえもん知ってるやるみたいな感じでニコニコして始めるんだけど、
うん、
え、な、なに、なん、どうすればいいのみたいな感じでみんなどんどん表情が死んでいくっていうね、
そうだよねドラえもんってこんなじゃないっていう、
うん、だからやっぱ今時のゲームだったらまあ武器が持って始まるかもしくはチュートリアルみたいので、
う
ん、
そうそうそうそう、
ここに武器があるから取っていこうみたいになるじゃん、
うん、
そんなの一切ないから、
そうもうそこでつまずいてったらその先無理よ、
丸腰で放り出されるドラえもんっていう、
そう、
うん、でも確かに別に初期の武器ぐらい持っててもいいよなって今考えるとね、
なんでそんなにドラえもんが丸腰なんだっていうね、うん、
っていう
ポケットあんだろうっていう、
そうね、なんか出せよって話、ね、
う
ん、
そうそうそう、なんか出す、どうしたんだっていう、うん、
っていうのもあるし、
うん、
そもそもその都会都会性はそんな危険な場所じゃないからねなぜ襲われてるのっていうそこも謎なんだよね、
そうそうそうそう、う
ん、でも荒野荒野性はまあ、あの百歩譲っていいよ、なんかがいても、
うん、
うん、あのガルタイト鉱石を取りに来た悪党がいてもいいですけど、
うん、
都会都会性はそんな危険なとこじゃないからね、1ミリも。なんで襲ってくんの、いろんなのがっていう、
うん。
ちょっと謎ですね。
そうですね、
うん。まあ皆さんもね、そういうトラウマゲームあるかもしれませんが。
そうですね、荒ぶる敵を。
荒ぶる敵ね。
はい、
うん。いろいろあったら教えていただきたいと思いますけども。
はい。
そしてあの、金田一がね、
うんうん、
ついにあれがありましたよ。魔術列車殺人事件が、
あやばい、
うん、で私も見たんですけど、
うん、
やっぱ何回見てもいいね、
私たちの高藤が出てくる、
うん
うん、
まだ高藤の正体表す前のあの情けない感じの幻想魔術団のマネージャーみたいなことをやっている高藤、
はいはいはいはい、
いいね、なんか
いいじゃん、
最後に体重がね、
うん、
あのマーメイド弓より軽いのはお前しかいないっていうので、
うんうん、
犯人だって言われて、
うん、
いやそんな体重が軽いぐらいで犯人とか何なんですかみたいな感じで、だんだんこうあれこう謎を解かれていって、
うんうん、
これでもまだ何か言うことがあるかい高藤さんみたいな言った時にこう、
あ
なんかこうメガネを取ってでそれを上に投げたらバラになるっていう、ね、
そうそうそうそう、
うん、でもあんたほどの人だったらもっと簡単に殺すことができたんじゃないのか、なんでこんな手の込んだこと、だってつまらないじゃないですか簡単に殺したらみたいなそこから一気にこう高藤になっていくっていう最高だね。
いや
でその回想シーンでさ、
うん、
お母さんの近宮玲子っていうねマジシャンが、
うんうん、
その弟子たちにトリックノートを奪うために殺されちゃって、
うん、
でそれまあ知らずに死んだ後にその近宮玲子の弟子たちが幻想魔術団をやるっていうんで高藤が見に行って、
うんうんうん、
そこで見たマジックがほとんどがトリックノートに書かれてたやつ で、
うんうん、
でそれ見ながら高藤がお母さんどういうことですかこれはお母さんみたいなことを言いながらこうなんか負のオーラみたいなのがブワーって出てきて、
うんうん、
まさかあなたは弟子たちに殺されたんですかみたいな感じで、そこからこう復讐に行くっていうね、
うんうんうん、
いやもうやっぱねあの皆さんぜひ見てほしいんですってほとんどネタバレしちゃったけど、
うんうん、
ピエロサコンジがさ、
う
最後ね、あの血管トリックでね、焼け死んじゃうっていうね、
はい
はい、
うん、
あれとかもね、もういいですよねっていう、
いいよ、
うん、
あ、
あれを見るに、
うん、
母親も大概だなっていう近宮玲子もさすが高藤のお母さんだなって思うよ。
そうよ、
うん、なんかそのトリックノートに、
うん、
一個だけ血管マジックが書いてあって。
そうそうそうそう。
それを奪って奪うやつが出てくるだろうなっていうふうに思ってたのか。
うんうん。
奪ったやつがそれをやったらそいつは死ぬっていう。
うんうん。
呪いが、近宮玲子の呪いがかけられてて。
そうそうそう。
で、それを見て、高藤は、トリックノートは自分にくれたやつと、その弟子が奪ったのと二つあって、
うんうん、
見比べて、その血管マジック、マジックが載ってるのを見て。
うん。
最後の一人は、近宮玲子が炎の鉄槌を下しますよ、みたいなことを言ってこう去っていくっていうね。
うんうん。
で、もあの、燃え死ぬっていう。
うんうん。
ピエロ・サコンジが。
うん。
何回見てもいいね。
ねえ、あれはね、いいよ。
うん。
そこからだよね、高藤は。
まあまあまあ、
ね。そこからもう、止まりませんよ、
う
ん。
そうですよ。
うん。
グッドラック、名探偵くんっていうね。なのでまあちょっと魔術列車殺人事件ほぼネタバレ今しちゃいましたけど、
うん、
まあでも面白いんで、
面白い面白い、
うん、あのマジシャンのその幻想魔術団のみんなの名前も面白いからね、
うん、
ノーブルユラマとかマーメイドユミとか、
うん、
ジェントル山神とあとチャネラー桜庭か、
うん
うん、であのザンマサトミだけは特にそういう痛い名前はないので、あ
の、うんうんうん、
あの子だけはね、
うん、うん、
いや、ピエロ・サコンジ。
ピエロ・サコンジ
あの、皆さん、あの、YouTube で、あの、無料で見れるので、
はい。
ぜひ、金田一見てみてください。
はい。
というところで、いいお時間になりましたので、
はい、
はい。いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあ、お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。